こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。カマヒ回復のための運動療法第3版 DVD 側痛反復療法、カワイ法の理論と実際は、脳卒中後の肩麻痺を主な対象に側痛反復療法、エクササイリ RB を体系化した専門的なリハビリテーション所である川部屋見、ジメドーソノエ、野町一により地され、医学書院から刊行された第3版は、理論を扱う基礎編と、治療手技を示す実践編から構成される中心となる考え方、治療者の側痛操作によって患者が意図した運動を実現し、その成功した運動を反復することで髄位運動に関わる神経路の再建強化を目指すというものだ。本書は可塑性運動学習機能極材といった脳科学神経生理学の論点を臨床実践へ接続するフルカラー写真と上肢下肢を中心とした70手技の動画を収めた DVD により、手技の理解と確認を支援する点にも特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、意図した運動の反復を神経路強化へ結びつける側痛反復療法の発想、本書の核は、麻痺した手足に単に回数の多い運動を課すのではなく、まず治療者の操作によって患者が動かしたいと意図した運動を成立させ、その運動を繰り返す点にある。側痛反復療法では、目標とする関節運動や徒手運動に対応して治療者が適切な刺激操作を加え、患者の随意的な努力と結びつける。この構図は誤った代償動作や試行錯誤を反復するのではなく、目的に近い運動経験を積み重ねることを重視するものと理解できる。著者はこの方法を、髄位運動の実現に必要な神経路を再建強化するための神経路強化的側痛法として位置づける。したがって、反復回数だけが独立して重要なのではない。何を動かすか。どのような感覚入力と運動出力を結びつけるか、患者がその課題にどれほど能動的に関与できるかが、治療設計の中心となる。本書はこの原理を抽象的な標語ではなく個別の手技へ展開するための枠組みとして提示している。次に、可塑性運動学習機能極材を臨床手技の根拠として整理する基礎編。基礎編では側痛反復療法を経験則だけで説明せず、機能極材、髄運動、運動学習、脳の可塑性、機能回復のメカニズムという順に理論的背景を検討する。この構成の意義は、手技を暗記する前になぜ標的運動を選択し、成功した運動を反復する必要があるのかを理解できる点にある。脳卒中後の回復は、損傷部位だけで一律に決まる過程ではなく、残存する神経系の機能、課題に対する練習、感覚情報、日常での使用などと関係する複雑な過程である。本書は、可塑性を自然に回復を保障する概念として扱うのではなく、治療でどのような運動経験を与えるべきかを考える根拠として用いる。さらに、従来の神経基礎痛法に関する問題点や肩麻痺回復を促すための視点も論じられる。読者は、特定の流派をそのまま適用するのではなく、運動課題、患者の反応、反復の質を評価しながら介入を組み立てる必要性を学べる。さらに、写真の連続提示と DVD 動画が支える観察可能な技術での実践編、側痛反復療法は、治療者が患者の寛大に加える操作、姿勢の整え方、運動を引き出すタイミングが結果に関わるため、文章だけでは習得しにくい。本書の実践編は、治療者がどのように患者へ手技を行うかを一コマずつの写真で示す。これにより開始し、手の置き方、運動方向、操作の流れを視覚的に確認しやすい。第3版付属の DVD は、上肢下肢を中心に70手技を動画で収録しており、静止画では把握しにくい速度、連続性、治療者と患者の協調を補う役割を持つ。これは臨床現場で参照する技術書として重要な設計である。ただし、映像を模倣することと技術を安全かつ適切に実施できることは同義ではない。麻痺の程度、関節可動域、疼痛形式、認知感覚面の状態に応じて観察と調整が必要になる。本書の教材的価値は、標準化された例を示しつつ、読者が自身の評価と実技研修によって精度を高めるための共通言語を与えることにある。そして、上肢下肢から下肢歩行までを個別運動の回復課題として扱う視点、肩麻痺の回復を考える際、歩行が可能かどうかだけで機能を判断すると、徒手の分離運動、上肢の到達動作、足関節や膝の選択的な制御といった課題が見えにくくなる。本書は、従来の治療で改善が難しいとされてきた肩麻痺上肢、特に個々の徒手の運動にも焦点を当てると同時に、下肢麻痺や歩行に関わる運動も対象に含めている。その特徴は、肩側を大まかに動かすことではなく、目的となる運動を可能な限り選択的に引き出し、反復する点にある。例えば日常生活動作では、物をつかむ、手を開く、立ち上がる、足を運ぶといった行為が連続するが、それらは複数の関節筋群の協調に支えられる。 本書の手技はこうした複合動作を構成する要素へ働きかけるための方法として読むことができる。一方で治療目標は個別運動の改善だけで完結しない。得られた運動を実際の活動や生活場面へどう結びつけるかを理学療法、作業療法の包括的な評価の中で検討することが重要である。最後に、単独仕業に閉じず電気振動刺激や視覚への介入を併用療法として検討する。本書は側痛反復療法を中心に据えながらも治療を単一の手技だけで完結させる立場にはとどまらない。目次には側痛反復療法を基軸とした併用療法、視野欠損に対する反復視覚刺激療法が掲げられ、運動麻痺だけでなく脳卒中後の多面的な障害を視野に入れている。また側痛反復療法の実践では治療効果を高める目的で不快感を伴わない範囲の電気刺激や振動刺激が併用されることがある。この点で本書はある技法を万能視するより目標とする運動を成立反復させるという原則に照らして補助的手段を選ぶ姿勢を示す。併用の可否は患者の病気障害像、近畿や安全性、治療環境、本人の目標を踏まえて判断されなければならない。特に刺激機器を用いる介入は適応評価と専門的な知識を要する。本書は側痛操作を孤立した技能として捉えるのでなく、評価、課題練習、補助刺激、活動への応用を関連付ける臨床推論の軸として理解する際に有用である。結論として、本書は脳卒中後の肩麻痺に関わる理学療法士、作業療法士、リハビリテーション科医師並びに養成課程で神経系理学療法、作業療法を学ぶ人に特に適した一冊である。側痛反復療法を初めて体系的に学ぶ読者にとっては、理論と手技を分断せずに理解する導入書となり、すでに臨床経験のある読者にとっては自身の介入でどの運動をどのように成功させ何を反復しているかを再点検する資料となる。患者や家族が読む場合は自己流で手技を実施するための本というより、治療の考え方や専門職との相談事項を理解するための資料として位置づけるのが妥当である。類書との差別化は可塑性や運動学習を説明する理論書にとどまらず、連続写真と70手技の DVD によって臨床技能の観察復習までを一体化した点にある。さらに上肢、徒歯、下肢、歩行、併用療法までを扱い、特定の動作だけに狭めない。手技の習得には実地指導と安全な臨床判断が不可欠だが、本書はその学習を支える。具体性と理論性を併せ持つ実践的な専門書である。ご支援いただける場合は川平和美ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。